構喋ってるはずなんですけど、びっくりすることにまだ50ページ分ぐらいある中の4ページ分しか喋ってないんですよね。びっくりするよね。結構な量、結構な内容喋ってると思うやん。4ページありがとうございます。まあでもこんなもんなんですよね。こんなもんなんですよ。本当に本当にこんなもんで、まあ前回は、まあ、意図的行為に、まあ、自由ってほとんど関係ないよねっていう話をしたと思うんですね。でまあその時に提示した像っていうのが意図、まあ、つまりしようとするっていうことが、まあ、目的や狙いに、まあ、定められた身体のある種の制御として、まあ、表現することができるんじゃないかと。でその時そう理解された意図っていうのは行為の不可欠な構成要素なのであって、意図的な行為そのもののそれを生み出した原因なのではないと。でまあ十分条件じゃないけれども、まあ少なくとも意図的行為が意図的行為であるためには、まあ、実効的な身体制御とその行為の規範がそれをしているその人自身にとって理解可能な記号であることは必要だよねみたいな話はしたんですけど、まあ、そもそも意図的行為って何ぞいと、そもそも意図と行為は別物だろうと、ずるいじゃないかと思う方もいると思うんですよね。でまあそれを考えてみたいんですけど、例えばこういう場面とかって考えることができるかなと思うんですけど、お母さんとかがあんた宿題しなさいよと我が子に言うような場面で、子供がさ、よくあると思うけど、今しようと思ってたところなのみたいな、しようと思ってたところなのみたいな日常的な場面ですけど、これもね改めて見ると不思議な場面ですよね。もちろん子供はさ、覚えていると、やることになってるからやると言われるまでもないと、まあ、何かしらそういう意図みたいなのもその時持ってるわけですよね。でまあお母さんはおそらくまあ言わんとやらんかもなと思って言うわけですよ、口うるさく。でまあこういう発話から子供とお母さんの意図っていうのを類推できていること自体感動的なんですけど、まああくまで子供の目線からすればね、意図があってそうやるつもりだと、やると意図はあるんだけどまだやってないだけだと、まあ、そんな状態ですよね。だから意図っていうのと行為の間の僕は今隙間の状態にいるんだと、ね、しようと思っていることとそれをすることの俺は今狭間にいるだけだから言われんくても分かってると、まあ、そんなことを子供は言いたいわけじゃないですか。でこれも当たり前ですけど、もちろんでもお母さんの目線からしたら、まあ、するかもしれないししないかもしれないと、意図があって、ね、意図が直ちに行為に結びつくわけじゃないから、するかもしれないししないかもしれないと。でまあ例えば実際宿題をしなかった場合っていうのを考えてみてほしいんですよ。この時子供がするって言ってるやんかとか言いながら、いやしてへんやんみたいなありますよね。でまあこういう時にまあ2つの観点を与えたいんですけど、まあ、直感的に言えば意図を持っていたんだけど何らかの理由でその行為が実現しなかったと。でもう一つは、まあ、しなかったと、しなかったんだけどその外的要因なしに別にそれを妨げる何か別の理由があったわけでもないのにその行為が始まらなかったっていうことは、そもそもしようとしてないやんっていう、意図してないじゃんみたいな、お母さんの目線からね、意図は子供の目線からすればある意味意図は持ってたんだけどその行為は実現しないで、お母さんの目線からしたら何もやって何も起きてないのにやってないってことは要するにしようとしてないってことじゃん、意図してないじゃんっていう、その2つの見方っていうのが同じ現象に対して与えることができるわけじゃないですか。でまあ僕たち自身でも考えてみてもいいと思うけど、やるやる詐欺とかをよくするわけですよね。やるともう寝ると俺はみたいな、でも全然寝えへんやお前みたいな、寝ようとしてるそれみたいな。でその時にその意図っていう位置づけを、まあ、どこに置くかっていう問題があるわけですよ。例えばまあ告白しようと思ってたんやけど結局できなかったんだよねみたいな、そういうのとかもあるじゃないですか。でまあ 一つはまあよくあるやつ、意図はあったんだけどそれは実現していないっていう風に見ることもできるんだけど、もう一つの視点からすれば、いや意図なんてそもそも持ってなくて、そうしたいなとかそうせなあかんなみたいな、そのあくまで願望とか義務感はあったんかもしれへんけど、それは意図じゃないよねっていう風に見えるっていう、もう二つの見方があるわけ、ここにね。でまあさすがにもう意図論じゃないので、あくまで自由について話したいので、その問題が大きすぎるけど、少なくともここから言えることは、意図っていうのは行為を通して初めて明確に見えてくるっていうことは言えそうじゃないですか。言語行為論とかでも、言われた言葉があって初めて何を言おうとしていたのかが見えてくるわけですよね。だからしようとしていることそのものっていうことは、することのうちで初めて明確に見えてくるっていう、だから順序が逆転するわけ。その意図があって行為がなされるのかもしれないし、実際そうなんだけど、その意図の方は行為を通して初めて少なくとも明確に見えてくる側面っていうのがどうやらあるぞとね。でやるやる詐欺をね、さっきの子供みたいに僕たちもしたことがあると思いますけど、その時それを本当にやろうとしてたかって言われると、僕たちはうーんってなっちゃうわけじゃないですかね。行こうとしてたけど交通事故にあって行けなかったとかやったら、もちろんね、行こうとしてたって言うことはできるし、そこに何の問題もないけど、行くこともできたけど行かなかった時に、行こうとしていたっていうことに何の意味があるのかと、宿題をやらなかったのにやろうとしてたっていうことに何の意味があるのかと、みたいな、それって結局やりたいとかやらなあかんなとか思ってただけなんじゃないのっていう。でここの時に内観のモデルは多分あんまり役に立ちそうじゃないですよね。内観、意図っていう感覚があってみたいな、意図するとかやろうとするっていうのは感覚ごと違うので、甘さとか酸っぱさとか怒りみたいなものを同じような感覚を特定する、まあ、一人称特権みたいなものも作動しなさそうですし、そう考えてくるとやっぱり意図ってなんなんやろうな、それをしようとするって何なのかみたいな、まあ少なからず不思議な問題に見えてきてくれてたら嬉しいんですけどいや全然不思議じゃないよっていう人もいるかもしれないですけどね。でまあやっとね、やっともういいんですよ。でも本当は自由な話をしたかったんだから、なぜなら意図の生成とか選択の問題に入ることでやっと、まあ、自由の問題に戻ってこれたわけですけど、そのさっきまでの話が意図的行為の遂行っていう話、意図的行為をすることそのものの中に自由っていう問題はないっていう話をしてたんですけど、その生成意図っていうものが生まれたり、それが選ばれたりすることにおそらく自由の問題が関わってるだろうと。まあ選択っていうのが、まあチョイスってことですけど、自由と関わってるっていうニュアンスは、まあすんなり掴んでもらえるかなと思うんですよね。つまり、これこれのことをしようとするっていうことを決めるっていうことね。でまあ前回で、まあ、意図っていうのは行為の身体的制御規範っていうものを同一視したんだけど、でもその上でそれを選ぶこと、どの行為をしようとするのか、どの制御を身体に課そうとするのか、いろんなことができますよね。明らかに僕たちは、僕今収録撮ってるけど、この時間勉強することもできたし、寝ることも、ご飯に買いに行くこともできたわけですけど、まあこれをしてるわけですよね。でその意図の選択と、まあ意図的な行為そのものっていうのはまず別の水準にあるっていうところから考えてみたいんです。もしね、行為っていうのが意図的行為っていうものの中に意図の選択っていうものが含まれてるって考えると、これかなりグロテスクじゃないですか。意図っていうのが自分自らを実現させるように僕たちの体に働きかけて、その僕たちの制御規範っていうのを通して、その意図が自分自身を生み出してくるみたいな、やっぱりそういう違和感あると思うんですよね。どれだけ意識されなくても、やっぱり意図っていうのが生まれてから僕たちは行為するはずだ。でまあ科学者は違う、そんなんじゃないって言うと思うんですけど、もしそういう人がいたら、まあ、意図ってどういうこと意味で言ってるのって尋ねるべきだと僕は思うんですね。でむしろ自然に考えると、僕たちには混沌としているけれども、さまざまな受動的な欲求とか情念みたいなものがあって、そこから、まあ、行為とかの動機として意図が生まれてくるっていうのが自然ですよね。情念とか欲求が混沌といろいろある中で、これっていうのが生まれてくるわけですよ。 で、まあ、この世界像を受け入れるとして、そのでもさまざまな欲求とか情念の中から意図が生まれてくる過程がどうなってるのかっていうと、まあこれまた全然明らかじゃないですよね。例えば明確にというか、まあ綺麗にあれしたいとかこれしたいとか、あっち行きたいこっち行きたいみたいな綺麗にいろんな欲求があって、その中で一番強い度合いの欲求が結局意図としてせり上がってきたりとか、あるいはなんか生理的な欲求、例えば男性の性的欲求みたいな考えてみてもいいと思いますけど、そういう欲求が意図を生み出すほどに、まあ、溜まった時にふわっと意図が生まれてくるのか、もしこういう考え方やったら結局決定論とかと同じで、僕たち自身も自然因果と何の違いもないことになって、自由っていうのは結局存在しないことになるけど、これは直感に反すると思うんですよね。直感意外と大事ですよ、直感っていうのは。で、まあ、だからって言っていろんな欲求を前にして、その中から中立の立場から判断してこれにするとかあれにするとかっていう、僕たちにそんな理性の能力も備わってそうじゃないじゃないですか。別に意思とか理性的能力みたいなものが備わってそうにもないと、どうやら。でこれは結局意図について考えた後になんですけど、非常に申し訳ないんですけど、どうやら欲求とか情念について今度は考えないといけないぞと、どんどんどんどん戻っていくんですけど、ちょっと頑張りましょう。